はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、ペイントアタック5つのコツ分かりやすくというテーマでお話をしていきます。話の結論は3アウト2インを作れということになります。ぜひ最後までお聞きください。ですね、昨日 YouTube の方のメインチャンネルで動画をアップしました。合わせというのは、いつ立ち止まり、いつ走り込むのか、それを整理しましょうというね、まあ質問者さんの、回答をするというような、そういった動画になってまして、チームオフェンスを教える上でですね、結構役に立つ動画じゃないかなと思いますので、まだ見てない方はこのチャプターにリンク貼っときます。ぜひ見てください。で、今日の放送はそれのまあ補足っていうかね、そんな話になります。ペイントアタックっていうのは、ボールを持ってる選手が制限区域の中にこう入り込んでいくことですね。まあ、これは決定的に重要なことなんですけれども、まあ、今から言う5つのコツが分かってないとですね、あまり効果的にはいかないんですよね。なので今日はそれを昨日の動画の補足講義という形でお話をしていきます。まず1つ目、ペイント1人ではダメ、ペイント1人ではダメと。で、2つ目は3アウト2インを作れ、3アウト2インを作れと。3番、2人のサイドは基本的に広がる、2人のサイドは基本的に広がると。4番、3人のサイドは1人は飛び込む、3人のサイドは1人は飛び込む。で、5番、誰が飛び込むのかは決めておく、誰が飛び込むのかは決めておくということで、はい。そんな感じでですね、一つずつお話をしていきます。まず一つ目、ペイント一人ではダメということなんですけども、まあ、ペイントアタックする方法っていっぱいあるんですよね。まずはドリブルでドライブしていく方法、それから、ポストに入れる方法とかですね、カッティングに入れる方法とかですね。まあ、このぐらいかな。ドライブ、カット、ポストアップ。まあ、この3つぐらいが、まあ、ペイントにボールが入る方法なんですけども、まあ、いずれにしてもですね、これでボールが、ペイントの中に入りました。ね。で、残りの4人が全員広がってますっていう風になると、これ良さそうでダメなんですよね。なんでかっていうとですね、一見こう、オフェンスだけ行くと、まあ、周りが全部広がってた方が広くていいんじゃないかという風に思うかもしれませんが、まあ、ディフェンスがですね、ヘルプローテーションしやすいポジションになっちゃうんですね。うん、全員が外だと。だから、ドリブルにしてもカットにしてもポストにしてもですね、ペイントアタック1人だけ行って4人が広がってるのは、まずは攻めづらいんだよってことを覚えておいてください。はい。これ結構ね、見落としがちな罠で、まあ、スペーシングっていう風に言うから、全員広がっといた方がいいんだっていう風に思ってる方はですね、ちょっとこれ考え方変えていただいて、ペイントは1人じゃダメなんだっていうことがまず1つ目ですね。で、二つ目は、じゃあどうすればいいかっていうと、もう一人飛び込んで3アウト2インにするっていうことになります。はい。だからボールを持っているアタッカーが一人と、そしてもう一人ボールを持ってない人のペイントアタックが一人、そして三人が大きく三角形に広がってるっていう、この状況が一番いいんですね。まあ、ラジオなんでね、絵が浮かばないと思うんですが、まあ、この辺はですね、昨日の動画見ていただければと思います。またね、私のインスタグラムの方がこのラジオの原稿になってますので、そこに図も載せとこうかな。まあ、それを、ぜひ参考にしていただければと思いますので、インスタの方も見てみてください。話戻しますけど、ペイントアタックが1人、そしたらもう1人、オフボールのペイントアタックが1人ですね。まあ、これが走り込む人が1人ということで、うん、2人入って、ていて3人が外に大きく、三角形に広がってるっていうのが理想ということです。ちなみにですね、ボールを持ってないペイントに走り込む人を私は、ジョーカーっていう風に呼んでますね。元日本代表の、ヘッドコーチの恩塚さんがですね、ジョーカーという風に名前をつけていらっしゃったので、私もそれをね、真似してジョーカーと呼んでますが、アタッカー、ジョーカー、広がってるのが3人と。ね、アタッカー、ジョーカー、広がってるのが3人っていう3アウト2にするのが、まあ、最終形だよっていうことを覚えておいてください。はい。で、3つ目、2人のサイドは広がっておくということで、まあ、バスケットボールのオフェンス考えるときにですね、大体こう、ボールサイドとヘルプサイド、コートを半分に割って、まあ、ボールのある方に2人だったら、逆サイドが3人ですし、ボールのある方が3人だったら逆サイドが2人ですよね。まあ、そういう考え方で、もしその合わせのサイドが2人だったらですね、これは原則広がっておけばいいと思います。うん。まあ、ディフェンスの状況においてはね、裏をつくカッティングとかそういうのもあるんですけど、基本的にはこう広がっておくと。ね、1人はコーナー、1人は高い位置の45度みたいなところに広がっておくっていうのが原則かと思います。はい。で、4つ目。じゃあ3人のサイドはどうするかっていうと、3人のサイドは1人が飛び込むということで、 3人こう、広がっているっていう状況になったらですね、まあそういう時もありますが、これは原則1人が誰かジョーカーになるのがいいということですね。だから3人のサイドは飛び込む、そして2人のサイドは原則広がっとくっていうふうに整理しておくと、まあ分かりやすいのかなというふうに思います。で最後、その3人のサイドの誰が飛び込むのかは決めておくということで、まあ合わせのカッティングですね、合わせに走り込む人を3人のうちの誰なのかっていうのを決めておくということですね。まあ3人のうちですね、場所で決めとくのがいいんじゃないかということで、私が昨日アップした動画の方はですね、コーナーの人が原則動くというふうに決めときましょうと、コーナーの人が動くというふうに決めときましょうっていうふうにしたんですけど、まあこれはチームによってね、何でもいいんですね。まあ多く見るのがコーナーというよりは45度のチームが多いのかな、45度のところから飛び込んでいきましょうっていうチームが多いのかなというふうに思います。まあこれはどちらでもいいんですけど、いずれにしても決めとくと、やりやすいように決めておくっていうことがすごく重要だと思います。はい、ということでですね、ペイントアタック5つのコツということで、1つ目は、ペイントは1人じゃダメね、そして2つ目は3アウト2インを作りましょうとね、ボールマンだけじゃなくてジョーカーが飛び込みましょうということで、3つ目が、2人のサイドは基本広がっておく、そして、3人のサイドは1人が飛び込むということですね。で、そして最後5つ目、3人のサイドの誰が飛び込むのかは決めとくと、昨日の動画ではコーナーと言いましたけど、45度からのカッティングでも大丈夫です。いずれにしても誰かが、こうなったらこうと決めておくことが大事です。図をですね、インスタの方にも、貼っとこうかなと思いますし、それから昨日のね、YouTube の動画も見ていただければ、今日はその補足講義なので、YouTube の方を見ていただければと思います。このね、チャプターにリンク貼っておきます。ちなみに YouTube の動画の方はですね、毎週火曜日と金曜日、週に2本ですね、火曜金曜に夜6時にアップするように動画頑張って作っていきたいなと思いますので、次はまた金曜日にね、アップされますので、ぜひ楽しみに待っていてください。ということでいかがだったでしょうか。まあ、今日のね、放送に関する発見感想気づきなんかもコメントでお待ちしてますし、それからハートマークのいいねを押していただくとね、フィードバックになります。いいねが多い放送は、あ、皆さんこういうのが好きなんだなというふうなフィードバックになりますし、いいねが少なければね、あ、こういうのはつまんないんだなというふうになありますので、ぜひ、フィードバックください。それから、どのチャンネルか分からなくなる前にチャンネルのフォローもよろしくお願いします。そしてですね、続いてはいただいたコメント、ボイシーの方でいただいたコメントで、ね、これを読み上げていきたいと思います。昨日の放送はマンツーマン7つの基本原則とはということで、昨日はディフェンスの話をしました。宮崎先生、楽にシュートを打たせないという点は特に共感ですと。体格能力が劣っても最後まで邪魔して相手に正確なプレーをさせないことで必ず失点が減りますねということでね、サッカーの現場からね、アウトプットいただきました。ありがとうございます。金城さん、7つの基本原則とても分かりやすかったですと。ディフェンスの指導は抽象的な伝え方や整理がされておらず分かりにくかったかもしれませんということでね、自己の内省をしていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。春さん、コメントありがとうございます。生徒たちになんとなくペイントエリアで打たせないようにしよう、ディフェンスリバウンド取ろうと話をしてました。こうやって明確に7つと伝えると分かりやすいですねということでね、ありがとうございました。春さん、Amazon の、コメントの方も丁寧に書いていただいてありがとうございます。あれもね、じっくり読ませていただきました。感謝してます。最後、トラジさん、ディフェンス7つの原則は、指針になってとてもいいですねと。今まで通りのディフェンスの練習もディフェンスに重点を置いて捉え直すと効果が高まるように感じられますと。三原さんの本、私の信じたディフェンスも熟読中です。必ずコメントしますねということで、ありがとうございます。先日ね、プレゼントした電子書籍、読んでいただいて、ぜひぜひコメント、お待ちしております。コメントというかレビューね、Amazon のレビュー、あちらに書いていただくとずっと残ってですね、5年後10年後も本を見たときに、あ、この本買ってみようかなというふうに思う人が増えるということでありがたいので、ぜひコメントいただければ、レビューいただければと思います。はい、ということでありがとうございました。毎日放送していますバスケの大学ラジオ局ですけれども、2つお知らせさせてください。1つは無料のメルマガ講座ですね。ぜひですね、バスケの大学気に入ったという方はですね、メルマガ登録していただきますとお得な情報をプレゼントしていますし、2日に1度ね、コーチングに関するアドバイス、私が直接あなたにメールでお届けいたします。ぜひこのチャプターのリンクからメルマガ登録してください。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度ですね、 この放送の説明欄から案内ページ見てみてください。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。